第5章、神が神の家族を追い求める。前章で説明した通り、聖霊の到来はエレミアとエゼキエルが語っている新しい契約の成就でした。エレミア31-31-34、エゼキエル36-22-28。信者一人一人における聖霊のミニストリーにより邪悪に対する勝利が可能になります。これは堕落した神の子たちにとっての屈辱と考えてください。しかしそれは超自然界のその他の一連の悪党に対してはさらに直接的な攻撃であると言えます。聖霊の到来により、神が見捨てた諸国の神によって任された神の子たち、仕えていた神から離脱し堕落し、その支配下の人々を虐待した超自然界の存在たちに対する潜入作戦が開始されました。イエスはこれらすべてをご存知でした。私たちは新約聖書で復活の後の書、使徒行伝の終わりまで、およびヨハネの黙示録などを読む際、常にこのことを見落としています。週末の始まり、イエスが昇天されたことで聖霊の到来のご計画が実行に移されました。ヨハネ 14-26、 15-26、 16-7、 ルカ 24-49。 復活後、昇天前のイエスはその後何が起こるかについて信徒たちに次のように語りました。そして食事を共にしている時、彼らにお命じになった。エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわち、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろう。ただ聖霊があなた方に下る時、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。使徒行伝 1-4-5-8。 使徒行伝を読み進めば、上述の箇所でイエスが何を予測しておられたかすぐにわかります。イエスが去った後、使徒行伝 1-9-11、次の章では聖霊が輝かしい栄光の中に到来します。五旬節の日が来て、みんなのものが一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人びといの上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。使徒行伝 2-1-14。 この後の部分では、聖霊によってイエスの信徒たちはさまざまな言語で語ることができたことが記されています。彼らはイエスの物語、つまり彼の死と復活について世界各地からのユダヤ人に語っていたのです。ユダヤ人とは、旧約聖書の時代に捕囚によって世界中に分散した外国に居住するイスラエル人たちに与えられた名前です。イエスの信徒が語る教えを各自が居住する国の言語で聞いたユダヤ人たちは、旧約聖書のイスラエル人の子孫でした。彼らは古代イスラエル人の宗教歴の聖なる祭りの一つを祝うためにエルサレムに来ていたのでした。イエスの信奉者が誰なのかを知っているエルサレムの人々は、公衆の面前で起こっていることが推挙であると思いました。これらの人たちが他国の言語で語ることができるなど不可能なことでした。しかし、使徒ペテロがすべてを説明してくれました。それどころか、彼らをいさめました。ユダヤの人たち、 並びにエルサレムに住むすべての方々、どうかこのことを知っていただきたい。私の言うことに耳を傾けていただきたい。今は朝の9時であるから、この人たちはあなた方が思っているように酒に酔っているのではない。そうではなく、これは預言者ヨエルが預言していたことに他ならないのである。すなわち、神がこう仰せになる。終わりの時には私の霊をすべての人に注ごう。そしてあなた方の息子娘は預言をし、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろう。その時には私の男女のしもべたちにも私の霊を注ごう。そして彼らも預言をするであろう。また上では天に奇跡を見せ、下では地に印を、すなわち血と火と立ち込める煙とを見せるであろう。その時、主の名を呼び求める者は皆救われるであろう。イスラエルの人たちよ、今私の語ることを聞きなさい。あなた方がよく知っている通り、ナザレ人イエスは神が彼を通してあなた方の中で行われた数々の力ある技と奇跡と知る人により、神から使わされたものであることをあなた方に示された方であった。このイエスが渡されたのは神の定めた計画と予知によるのであるが、あなた方は彼を不法の人々の手で十字架につけて殺した。神はこのイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせたのである。イエスが死に支配されているはずはなかったからである。それでイエスは神の右に挙げられ、神から約束の聖霊を受けて、それを私たちに注がれたのである。このことはあなた方が現に見聞きしている通りである。使徒行伝 2-14 から19、21から24、33。ペテロは彼らが目の当たりにし、自分の耳で聞いていることは神の聖霊の降臨による奇跡であることを告げていたのです。何が起こったのかを告げるために神がご自身の霊を送られたことを告げたのです。メシアは来られ、殺され、死からよみがえられた。そして彼らはそれを信じつ必要があるのだと。ペテロの説明の結果は見事なものでした。3000人が主の御名を呼び、許しを乞い、救われました。使徒行伝 2-21。 通常はこの時点で牧師は先に進み、というよりもむしろ後戻りして十字架について語ります。十字架と復活によってこの瞬間に至っているわけなので、それはそれで良いのですが、この物語について非常に重要な何かが欠けているのです。霊的潜入。使徒行伝2章で起こったことは霊の降臨に関する出来事でした。霊の降臨は神が人類に与えられた新しい契約、つまり一連の新しい約束の重要な要素でした。クリスチャンの多くはこれがイエスを拒絶したユダヤ人だけではなく、異邦人も取り戻すために神が開始された戦いであったことを意味することを認識していません。神は神の家族を追い求めておられ、その子たちがどこに居住しているかは関係ありませんでした。神は彼らを追求し見つけるのです。今読んだ使徒行伝2章の部分は、神の霊は風と炎と共に来たと語っています。使徒行伝 2-2 から3。旧約聖書では火と煙は神の臨在の幻に共通する要素でした。出エジプト記 13-22 から21、エゼキエル 1-4、13-27。時には神は激しい風として来られました。イザヤ 6-4、6、エゼキエル 1-4、ヨブ記 38-1、40-6。ペテロのメッセージを聞き、霊の降臨をその目で見たユダヤ人は、 救いの日が来たことを知りました。この場面で起こったことを考えてみてください。自分たちの祖先の分散先の外国に居住する3000人のユダヤ人が宗教的な祭りの日にエルサレムに来ていたのです。彼らが聖霊の降臨を目撃し、メシアであるイエスについて、そしてイエスが行われたことについて聞いたのです。彼らはイエスを信じました。イエスの信奉者、つまりクリスチャンとなったのです。彼らはその後何をしたと思いますか？帰途に着いたのです。このことが重要であるのはなぜでしょう？これで失われ見捨てられた諸国に3000人の伝道者が植え付けられたことになるからです。彼らは他の神々にとらわれている敵対的な領域に配置された秘密諜報員のようなものでした。彼らは神に属する人間の家族のサイズを倍増するための神の最初の手段となります。彼らが第一波でした。使命は何だったのでしょうか？イエスがその人たちに与えられたものと同じ大宣教命令です。クリスチャンはその聖書の箇所をよく知っています。それゆえにあなた方は言ってすべての国民を弟子として父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよう。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。マタイ 28-19-20。 ここでも何かが欠けています。これは大宣教命令ですが、第18節を省略したものです。私たちの伝道の使命について語るときに通常省略される説です。次にこの箇所のイエスの御言葉のすべてを示します。重要な部分を二字にしてあります。イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえにあなた方は言ってすべての国民を弟子として父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。マタイ 28-18-29。 気がつきましたか？イエスには天においても地においても一切の権限があるのです。天における権限の部分は分かりやすいと思います。イエスは昇天され神の右に座したのです。コロサイ 3-1、 ヘブル 12-2。しかし地においての部分はどういう意味なのでしょう？これは見逃しやすいのです。イエスの昇天は当然ながら復活に続いて起こることですが、その時点まで地上で権力を握っていた支配権の終わりを意味したのです。それは誰でしょう？神が諸国を見捨てた時にそれらを任された堕落した神の子たちです。申命記 32-8。 彼らにはここにいる権利はなくなった。復活とイエスの昇天は神に反逆した神の子たちの支配権が無効になったことを意味します。彼らにはそれらの諸国の人々を支配する正当な権限はなくなったのです。メシアはアブラハムとダビデの子孫ではあっても、救いはイスラエル人、ユダヤ人のみのものではありませんでした。イエスは万人のメシアであり、あらゆる諸国の正当な主でした。復活、昇天、そして霊の降臨は堕落した神の子たちの終局の始まりを示します。彼らの正当性はなくなったのです。新約聖書で復活と昇天が 超自然界の暗闇の権力の敗北に関連づけられているのはそのためです。神がイエスを死人の中からよみがえらせた時、コロサイ 2-12、 私たちの罪は許されただけではなく、コロサイ 2-13-14、 もろもろの支配と権威との武装を解除し、キリストにあって凱旋したのです。コロサイ 2-15、 支配と権威は旧約聖書の時代に諸国の悪神となった超自然界の堕落した神の子たちを指してパウロが使う言葉です。ローマ書 8-38、 第一コリント 15-24、 エペソ 1-22、 2-2、 3-10、 6-12、 コロサイ 1-13。 支配と権威は敗北した暗闇の権力を示すためのパウロのお気に入りの表現です。死人からよみがえられたイエスは天に上がって神の右に座し、天使たちと諸々の権威権力を従えておられるのです。第一ペテロ 3-22、 神がイエスをよみがえらせ神の右に座さしめた時、イエスはこの世ばかりでなく来たるべき世においてもすべての支配権威権力権勢の上に置かれたのです。エペソ 1-20-21、来たるべき世においてイエスはすべての権威と権力とを打ち滅ぼして国を父なる神に渡されるのです。第一コリント 15-24。 パウロは諸国を任せられた堕落した神の子たちの終局の始まりを示すものとして復活および昇天を理解していました。またパウロがその考えを見捨てられた神々の民である異邦人の救いに結びつけたのも驚くことではありません。よみがえられたイエスと霊が彼らを奴隷にして虐待していた暗闇の権力から異邦人を解放するのです。バベルで諸国を分割した直後に神がアブラハムに出現されたことを思い出してください。神はアブラハムに彼とその子孫を通してそれらの諸国のすべてが祝福される日が来るとお告げになりました。異邦人のための人であるパウロはその約束をよく知っていました。彼はイエスは異邦人も憐れみを受けて神を崇めるようになるためにアブラハムと彼の子孫の受けた約束を保証すると記しています。ローマ書 15-8-9。 それだけではありません。パウロは神は決して異邦人を見捨てたのではないということを示すために好んで旧約聖書を引用しました。神はずっと彼らをその家族に加えることを望んでこられたのです。パウロは旧約聖書でエッサイの根、エッサイはダビデ王の父親と呼ばれたメシアが立ってもろもろの民の旗となり、もろもろの国人はこれに尋ね求めることを知っていました。パウロは見捨てられた諸国が真実の神を崇拝する日が来ることを知っていたのです。詩編 117-1。 このプログラム、つまり霊の戦いの作戦は神の霊が降臨し3000人がイエスを信じた時に開始されました。使徒行伝に、それらの新しい信者たちはそれぞれの国へ戻りました。イエスの福音は敵対的な超自然界の権力の支配下にありながら諸国に浸透していきました。聖書はこれを神の国の発展と呼んでいます。永遠の命を与えることのできない堕落した悪の神々に人々が背を向け、神の家族のメンバーとなるのに伴って神の国が広がっていきました。片方の国は減退し、他方の国は拡張します。したがって神の国はある意味ではすでに地上にありますが、別の意味ではまだ完全に存在するわけではありません。 神が愛し求める子たちを追求することをやめることは一瞬たりともありません。神の見えない御手はあらゆるところあらゆる状況にあり、神の家族を増やすために子たちに影響と力を与えています。神のご計画はいつの日か完熟に達します。すべてが一巡します。物語の結末はその作者がずっと心に決めておられたものです。